15泉佐野昔と今第325回弥生時代の塩作り来年1月21日土曜より冬季特別展大阪の弥生文化泉と河内が始まります。泉市に所在する日本唯一の弥生の専門館大阪府立弥生文化博物館と泉佐野市立歴史館泉佐野がタッグを組んで開催。展示会では大阪の地に花開いた弥生文化を多角的に紹介する予定です。本市は弥生時代に日本列島有数の製塩地帯だったことはご存知ですか。日本では古来より生命の維持に不可欠な塩を海水を煮詰めることによって得ていました。煮詰める専用の土器を製塩土器といい、縄文時代の東日本に出現します。製塩土器が使われるということは自給自足的な調達から塩生産の規模が拡大し、流通で広く供給されるようになったと考古学では考えます。弥生時代では中期約2000年前にまず吉備、岡山県南部の一角で製塩土器が出現し、やがて大阪湾岸に導入されました。当初の製塩土器は現在の高槻と同じ形態で、本市港遺跡からは初期段階の製塩土器が出土し、本格的な塩作りが泉でスタートしたことがわかります。港遺跡での製塩の最盛期は弥生時代終末期、約1800年前でした。ビールのトールグラスのように形態が変化した製塩土器が多数出土します。濃縮した海水を長時間火にかけた製塩土器は脆くなり、さらに出来上がった塩を取り出すために土器はバラバラの状態で出土することが普通です。海水が原料となる塩作りは海のそばで行うので、浜辺の遺跡から多数出土します。港遺跡は海岸から600メートル離れた場所にあるため、海水を煮詰めたのではなく出来上がった塩を取り出すなどの作業をしたのでしょう。住民が浜辺に出向いて塩作りをしたのです。港遺跡では未使用の製塩土器がまとまって出土した地点もありました。全体の形がよくわかる珍しい資料で、祭りに関係するものかもしれません。塩作りの最盛期だった弥生時代終末期は大和、奈良県や河内、大阪府東部などで大規模な集落が出現し、内陸で塩の需要が高まりました。このため隣接する泉の海岸部で塩作りが盛んになり、塩で地域が結びついたのです。泉と海との深い関連は展示会でさらに掘り下げます。ご期待ください。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、 休館日月曜、毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。9時から午後5時、無料。日本遺産北前船文化をめぐる丸10のでぼち。日本遺産に追加認定された荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間、北前船寄港地、選手集落のストーリーを構成する泉佐野市の文化財等を紹介します。問い合わせ文化財保護課。野出墓地は野出町に位置する面積約7300平方メートル、墓石が5000基以上の大規模な墓地です。海に近い場所にあり、三枚松と呼ばれた松林が広がっていた名残を見ることができます。佐野町場佐野裏の外れに作られた共同墓地で、かつては火葬場もあり、江戸時代より葬祭業を営む家が代々管理を行っています。入り口には六地蔵、六観音、地域相撲の関取の記念碑や天保大飢饉の石踏みのほか、区画された豪商メシの唐金家代代の墓域があります。墓石群はこの地に多い泉砂岩ではなく花崗岩性がほとんどです。よく見慣れた直方体の墓石の形ではなく、低い正四角柱のサイコロ型を呈しています。その他にも佐野漁民と交流のあった五島市赤島、濃州、能登の商人の墓も見ることができ、佐野浦の交流の多さを今に伝えています。